ーツ、今日は日本語学習方法について。はい、皆さん元気ですか？まあ久しぶりに、このトピックですね、日本語の勉強の仕方について話したいと思いますが、なんでこんなことを何度も何度も言わなきゃいけないかという、それについてまず話さなければいけませんね。なんていうかな、やっぱり例えばですよ、まあ何がいいかな、まあ野球でいいかな、野球の練習方法とかってそんなにいろいろあるもんですか？まあまずキャッチボールして、でその後何ちょっとバットを振ってみて、まあ素振りって言いますね、素振りして、でまあフォームを見てもらって、まあ、キャッチボールして、まあそういうことやって、まあ試合して、まあや、サッカーとかでもそうでしょ、ドリブルしてなんかボールのパスをやって、まあ結構何まあ一般的な練習方法ってあるんじゃないですか。でそこになんかこういろいろなアプリとか、まあいろいろな方法とかテクノロジーとかあるかもしれないけど、まあ、基本的に先生は多分10年前と20年前と同じような練習を子供と一緒にやってるんじゃないかな。どうなんですかね、僕はちょっとスポーツわかんないんで何とも言えないけど、こと日本語に関してはね、そういう時に使います、こと日本語、特にみたいなね、こと日本語に関して言えば、やっぱりたくさんの勉強方法が日々こう出てきますよね。もう毎年なんか新しい結構まあ話題になる勉強方法とか、まあ勉強ツールとか出てくるじゃないですか。でそこでやっぱり混乱しますよね。いくら自分の勉強スタイルを持ってる人とはいえ、やっぱり時々ね、こう自信がなくなったりしますよね。いやーなんか最近全然上達してないような気がするなとみんな思うじゃないですか。でそういう時になんか新しい勉強方法みたいなのがこうアルゴリズムでこう流れてくるわけですよね、 YouTube とかで。そうするとやっぱりやってみようと思ってこうダウンロードしてやってみたり、でそういうことをまあ繰り返すと、どちらかといえばやっぱり疲れるだけで、結果はあんまり良くないんですよね。やっぱりこうなんていうかな、いろいろなものを試すっていうのは、まあ例えばいろいろな人と付き合って、例えば10人とねデートして、で1人を選ぶとか言うと、まあ混乱しますよね。そして1人を選んだけど彼女はもうすでに違う男と付き合っていた、だからじゃあまた10人とデートしますか。なんかそんなことやってると、もう結婚したくないとかね、もうデートしたくないって、そういう感じになるでしょ。やっぱりなんかこう多すぎると混乱するんですよ。そして混乱するとやめてしまうんですよね。で僕は日本語学習者にそういうふうになってほしくない。とにかくまあやめずに続けてほしいんですよね。だいたい早くても6年ぐらい、まあ時間かかれば10年とかね、それぐらい長い間一つの勉強方法でやった方がいいと思うんです。だから今日はまたそれについて話したいと思います。これはもう10秒で終わる、日本語学習方法、これはたくさんのインプットです。まずね、たくさんのインプットと、そしてたくさんのアウトプット、それだけです。で何をインプットすればいいかっていうのはもう人それぞれです。もうそれはもう自由です。たくさん聞いてもいいし、たくさん読んでもいいし、何でもいい、まあどちらかしかないですけどね。で、まあ、たくさん見てもいいか、映画とかであれば見てもいい。ただ映画はなんかずっと話してるわけじゃないんで、まあできればやっぱり会話がたくさんあるシリーズとかね、そういうの方がいいと思います。そしてできるだけ現実的なの方がやっぱりいいと思う。現実的なものね、ファンタジーとかをずっと見ててもやっぱり現実に使うボキャブラリーが少ないので、 まあ、ある程度やっぱり現実的なたくさんのインプットをした方がいいと思いますね。でそれは例えばじゃあポッドキャストと言って、別に日本語コンテッペを聞けとは言ってないですよ。別にどんなポッドキャストでもいいと思いますよ。自分に合う、自分が好きな、自分が続けやすいリソースがあればそれでいいです。僕はもうそこまで制限したくないですね。日本語コンテッペだけを聞けばいいとかそんなことは言いたくない。もう何でもいいんですよ。とにかくインプットをたくさんしてください。それだけ。それはたくさん読んでもいいし、たくさん聞いてもいいし、どっちでもいいです。とにかく自分が続けやすいもの、それをたくさん聞いてください。たくさん読んでください。それでいい。そして、まあ、やっぱりアウトプットも大事なんで、たくさん話したり、たくさんこう、E メールみたいなこうメッセージを書いたり、まあ、そういうのをした方がいい。でも、メインはやっぱりインプットですね。インプットをメインにやって、初級、そして中級、そこまではインプットがもう 90% 以上で十分。ですね、90% 以上でまあいいですよね。50% は少なすぎる。インプットの方を多くしてください。 90% ぐらい。そして上級者になったらまあ 20% ぐらいは、 20% か 30% ぐらいをアウトプットにして、それでもやっぱりマジョリティですよね。 70% 以上はインプットにする。まあそれでいいと思います。やっぱりインプットを大事にする。たくさんのインプットですね。そしてなんかいろいろありますよね。他にも勉強方法でも、ここで一つ一つを批判したくないですね。なぜかというと、それぞれには、まあ、それぞれのなんかこう、まあ、仕事でそれをやってる人がいるから、まあ、そういう人たちの仕事を奪おうとはね、僕は特には思ってないけど、まあ生徒さんたちがとにかくいろいろやりすぎて、まあ、生徒っていうかその学習者ですね、学習者がいろいろやりすぎて疲れてるっていう話をやっぱり聞きますから、そうなってほしくないんで、まあ僕が言いたいことは、とにかく自分が続きやすいものを選んでください。で他の勉強方法っていうのはいろいろあるけど、一つだけ問題があって、やっぱり続けにくいですよね。どう考えてもなんかその例えばあるコースがあったとしてね、ある日本語のコースがあったとして、そのコースって6年間ずっと勉強続けられますかっていうと、そんなことはないでしょう。それだけ十分のリソースもないしね、なんかそういうふうにできてない。で、まあ例えば大学の勉強とかでね、まあ1年間でこう一つのこうサブジェクトをやったりしますよね。でも言語はそんな、まあなんていうの、まあその大学の勉強って難しいと思いますよ。難しい勉強を短い期間にやるんですよね。言語の勉強はそんな感じじゃない。言語の勉強はむしろ簡単っていうか、その数学みたいに頭を使うわけじゃないんですね。言語の勉強っていうのはどちらかといえば本当に全ての人ができるようなもんなんで、極めて簡単です。極めて簡単なことを何度も何度も反復するんですね。繰り返し。だから言ってみれば、やっぱり剣道とか空手とかその武道はそんな感じだと思うんですけど、基本的なアクションですよね。それを何度も何度も何度も繰り返して、そのこう速さとかを上げていく、強くしていく、強度を上げていく、精度を高めていく。その精度っていうのはこの的確さっていうことですね。その速さと強さとその柔軟さと、なんかそういうのを少しずつ改善していくのが武道ですよね。多分サッカーとかはもっともっといろんなコンビネーションがあるでしょ。11人のプレイヤーと11人のプレイヤーがランダムに、まあランダムというか、まあ動いてるので、毎回毎回いろいろなこう複雑なこうコンビネーションがありますよね。あれだけ広いところで動いてるから、まあだからちょっとまあいろいろ考えないといけないでしょ。でもその剣道とか柔道、まあ柔道はもう少しあれか複雑かな。でもまあ僕は剣道やってたから、剣道だけで言えばそんなにね、いろいろな手はないんですよ。 まず構えて、やあやあやあと言って、じゃあどういうふうに、どこを狙うかというと、基本的にはね、面と小手と、胴と突き、まあ、その4つの部分しかないんですよね。頭と喉と腕と体、足は狙ったらダメだしね。でほとんどは右か左どちらかだし、まあ面も普通はまっすぐ打つしね。だからじゃあどうやってその強くなったり弱くなったりするかっていうと、その一瞬ですよね。一瞬の動きの正確さ、そういうのが勝ち負けを決めるんですよね。まあ言語もなんかそんな感じで、簡単なアクションを何度も何度も反復して繰り返し繰り返し繰り返しやることによって、この例えば発音とか、まあ、ピッチアクセントもそうだと思う、少しの改善を少しずつやっていくんですよね。でそれがどちらかといえば不自然な方法じゃなくて自然な方法、何度も何度も聞いて、何日も何日もかけて、何年も何年もかけて少しずつ改善していけば必ず良くなっていくし、そういう方法でしか完璧にはならないです。まあ完璧を求めない人たくさんいるんで別にそれでいいと思いますけど、なぜか僕は不思議なのは、完璧を求める人ほどいろいろな勉強方法をやってるからね。完璧を求めるのであれば、この一番なんだか基本的なこと、ネイティブスピーカーを何度も何度も聞く、何日も何日も何年も何年も聞き続ける、これが一番効果的です。そして最後は必ず完璧になります。なので、まあまあもちろん僕以上にはならないと思うけど、まあ僕と全く同じような話し方にはたどり着いて、で僕と全く同じ話し方ができれば、まあまあね、まあその他の日本人と全く変わらないわけですから、まあ僕は一度もないですよ。その例えば僕が誰かと話してね、あれ外国人ですか、もちろんもちろん言われたことはありません。そんなことはね、僕には何のその日本語言語のね、ネイティブじゃない一つのエッセンスも入ってないわけです。だからまあそんなもんですよ。例えばアメリカで育ったアメリカ人のアメリカの英語を聞いて、アメリカ人じゃないなとは思わないでしょ。必ずアメリカ人、まあもちろんいろいろな場所があるからね、訛りはあるとしても、でも訛りだからね。まあわかんない、英語はちょっとどれぐらいそのアメリカとカナダの違いがあるかとかちょっとなかなか判断できないけど、まあわかるんでしょ、聞くネイティブだったらね。まあとにかく何を言ってるかというと、まあ簡単なことです。ずっとたくさん聞いたり読んだりすれば、それで必ず少しずつ皆さんの頭が調整して合わせていくんで、必ず精度が上がっていきます。良くなっていきます。剣道の練習のように繰り返し繰り返し基本的なことを続けてください。僕は剣道10年間やったけど、はっきり言ってテクニックとかなかったですよ。もう毎日毎回同じ練習を繰り返すだけ、それだけで強くなるんだよ。でそういう経験をしてるからこそ、なんか頭で考えるんじゃなくて繰り返すね、そういう経験をしてるからこそ日本語コンテッペイが作られたんだと思います。僕の考えが作られたんだと思う。不思議なもんですね。僕がなぜ剣道を10年間やったのか、子供の時に、でそれはもしかしたらこのためかもしれないですね。運命というものがあるとすれば、もしかしたら僕は日本語学習者の皆さんにこの剣道スタイルの日本語学習方法を教えるために剣道をやったのかもしれません。それではまたね。